Spinner。
アジナ副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト、アジナ副音声ボイスオブフード第129回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべこと、フードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうための投稿をお届けする番組です。今回は前回に引き続き、手軽あっさり毎日食べたい新しい家中華の著者で中華料理愛好家の首都さんをお迎えしております。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで今回はですね、首都さんが中国で出会った素晴らしい料理の数々のお話、前回は新しい家中華のその5本に迫る回だったんですけれども、それが生まれたエピソードゼロ的なお話をですね思う存分お聞きしたいなというふうに思っているんですけれども、首都さんのプロフィールにですね、まず北京上海広州在住10年、そして2019年に帰国ということで、はい、ものすごくその中国に生活の拠点をあった上で探求されてきたという感じなんですか？
そうですね、はい、
それでいうと、その中国っていう存在はもう子どもの頃から首都さんにとってはもう魅力的な国だったんですか？
そうですね、最初のきっかけは横山光輝の三国志っていう漫画で、あれに小学校 3,4 年生ぐらいでハマって、はいはいはい、中国の歴史に興味を持ったと。
へえ、ね、三国志めっちゃ読んでる人いた。
もうなんか当時全員の武将のプロフィール言えるみたいな一時期ハマりまくっていて
クラスに一人はいました
ね。それでなんか最初は歴史を勉強しようと思って大学もそういう歴史学科に行ってしまったぐらい。
そうなんですね、はい、へえ、じゃあ中国のその食文化にハマったきっかけっていうのは何だったんですか？
あ、それで大学1年生の夏にですね、はい、歴史の遺産見学目的で北京に行ったはずなんですけど、はい、そこで出会った料理で歴史への興味が全部食に、うん、全部とは言わない、食にブワーッと移ってしまったっていう。
すごい人生を狂わせた。
いや本当ですね。
それ何だったんですか？
それがね、本当にシンプルな水餃子なんですよ。
へえ、どんな。
ねえ、それがもう見た目がこうプリンとして丸々として大きくて、皮が日本のよりボテッと厚くてですね、でその皮がまたツヤツヤと滑らかで、いざ食べるとむっちりして粉の香りがして、なんか皮だけでものすごく美味しくて、あ、餃子が主食って意味わかるわとその時思ったのと、であとまた餡の多彩さもすごくて、日本って餃子の餡ってそんなにないと思うんですけど、例えば肉だけでも豚牛羊ぐらいは最低あって、それに野菜がもうさまざまな野菜を組み合わせるんで、このマトリックスで餡の種類が凄まじいことになるんですよ。
あ、それはじゃあ一軒のお店でもってことですか？
一軒のお店でも 3,40 種類ぐらいは餡があるんじゃないか。
そんなにあるんだ。
肉じゃない卵と、例えばなんだろうな、ズッキーニに似た野菜を合わせたりとか、なんかそういう野菜だけの餡っていうのも美味しくて、しかもそれをね、なんかあれこれタレを作らずに黒酢だけにつけて食べるっていう、このシンプルさがすごいうおーってなって、
ちょっとガーリックラー油とかやってるその辺のおしゃれな餃子は聞いてるかっつって
それはそれで
ねいいんですよね、それはね、カルチャーがねありますからね。
でもそので、向こうの餡ってあんにニンニク入ってないんで、すごくこう軽やかな味わいなんですね。
そうなんですね、それって、北京だけじゃなくてもう全域的にあんまりニンニクは入れないんですか？
水餃子って言ったら基本は入れないです。
そうなんだ。
地域によってはタレの方にニンニクがつり入れたりはしますけど、割と基本的なのが黒酢だけっていう食べ方で、するとやっぱり中のあんからの肉と野菜の香りが食べた時ブワッて広がって、
そうか、それを閉じ込める機能としての生地でもあるんだ。
そうです、そうです、そうです。だからなんか単なる知ってるものが知らないぐらいに美味しいと、なんかすごくびっくりするじゃないですか。
そうですね、
だからあの時いろいろ知らない料理も食べたんですけど、うん、こうビビッとびっくりしたのは水餃子でしたね。
今の首都さんが、うん、例えば飲食店に行った時とかに、うん、まあ、その何十種類もある中で、うん、なんだかんだスタメンで頼んじゃう水餃子ってどの組み合わせの水餃子ですか？
悩ましいですね。豚肉だったら、うん、ウイキョウの葉を入れるやつとか、
うん、ウイキョウの葉いいな、うん、香りがいい。フェンネルの香り大好き。
そうなんです、うん、あと、まあ、あの白菜の漬物と豚肉も鉄板だし、
あれなんか、うん、白菜のその発酵してるのってなんかすごいこう脳髄に来るっていうか、
そうですよね、
なんかギュンってきますよね、
うま、ん、みがね。あと牛肉羊肉でいうと、うん、それに人参を合わせたり、あの
人参引かれない
いや美味しいんですよこれ香りがね。
牛肉人参、
うん、の水餃子すごい、あれは鉄板ですね。
マジ、え、それ人参どういう感じで入ってるんですか？
人参はまあ刻みますからね、基本はね。あとね、ジエンジャオっていうちょっとししとうみたいな、ちょっと辛みがピリッとあるピーマンみたいなのを一緒に包むと、やっぱりそのちょっと力強い味の羊肉とかにそのピリッとした辛みがすごいベストマッチで、すごい美味しいとか、なんか言ってるとお腹空いてきますねこれね。
ちょっと水餃子食べに行きたい本当に。
まあ行きたい、北京に
行きたい。へえ、じゃあそうやって出会ったのが水餃子。その後はどんな風に探求の、あの旅に出られたんですか？
それでですね、その時やっぱり普通にレストランに入ると、うん、まあ、漢字の羅列がメニューがずっと並んでて、それがやっぱり日本にはない料理ばかりで自分も意味がわからないわけですよ。で、その時にこれを全部理解したいな、食べたいなっていうふうに思って、それ以来大学18の時から今に至るまで全部食べたものを料理名書き残して、で帰ってきて作り方とか由来を調べてっていう生活を送るようになったんです、
ね、一人アジペディアを編纂されてきたんですね。
当時はノートで、今はねちょっと形が変わってますけど。
今何なんですか？
今はだから SNS とかに上げちゃって、で、まあ後で別のノートとかに書いたりとかしますけど、だからそれでそういう風にして中国各地に旅を始めたっていうのが学生時代の初期の話ですかね、
その後は。
で、その後短期留学とかを繰り返して向こうで生活するっていうのもやったんですけど、まあ、ちょっと年単位で暮らさないといろいろ食べるのは難しいなって思って
すごい飽きるどころか沼すぎたっていう、
はい、でどうせだったら中国で生活できそうな会社に入ろうと思って
すごい、もう本当にさ、水餃子が全てをもう変えちゃったん
ですね。そうですね、はい、だから会社に入ってからも、まあ、ずっと行きたい行きたいって手を挙げたら、会社の、まあ、研修とか留学制度みたいので2年ぐらい中国に行けるっていうのがあったんですね。でそこで満を持して365日毎食中華料理の生活を送れるってなってですね、まだ20半ばぐらいで食欲もマックスだったんで、あの時はものすごく食べましたね。
じゃあ本当に中国中いろんな地域行かれて、
そうですね、幸い夏休みもあるんで、はい、だからそこでやっぱり中国各地の料理を、食べれたことが自分の中でのベースみたいになってますかね。
そう、暮らし始めてからすごいこう衝撃的だったりとか印象に残ったこうレストランとか、あの場所での料理っていうのってありますか？
なんかね、やっぱり中華料理って言葉で僕たちは中国料理とかでそういう言葉で呼んじゃいますけど、中国の人はそう思ってないんだなと。それぞれ各地域の料理があるわけですよ。
なるほど。
北京料理、上海料理っていう、やっぱり長く住んでその解像度が上がっていくわけですね。自分の中でのぼんやりした中華料理という中がこう整理されていくような感覚。で、その各省の、北京事務所、要は北京に首都があるので、あの各省の、まあ、事務所みたいのがあって、そこの事務所には各省の本場の料理を作るレストランっていうのが併設されてたんですよ。で、その存在を知って、2週間ぐらいで全省回ったんですね。
入ってる。
それでやっぱり一気にそれ食べ比べることで、各省のなんか違いとか特色みたいのがおぼろげながら頭の中に地図ができて、ここ気になるってところに今度旅行して食べるっていうことをやったので、やっぱりその中華料理じゃないんだと、 各地域料理なんだっていうのを認識したのがやっぱすごい大きかったかなと思いますね。すごい、も
うご自身の中に味の地図がね描かれていってっていうことなんですね、うん、私あのこの雲南省で訪れた農村料理っていうのが本の中にも出てきていて、これはどういう体験だったんですか？
それこそですね、北京のその各省の代表の雲南省のレストランがとっても美味しかったんで、じゃあ今度の休みは雲南省に行こうぜって言って行ったんですよ。どうせだったらちょっとあまり観光地じゃない農村を回ってみようかなって言ってたところで、たまたま泊まった民宿なんですけれど、まあ、そこのおばあちゃんが作る料理がそんな難しいこともしてないように、実際作ってるところを見せてもらったんで、で使う調味料もそんなに多くないんですけど、妙にうまいと、ただの野菜やキノコや肉がなんかえらくうまいなと、それは今思うと、中国の農村とかってやっぱり都会に比べると、まあ、野菜の味とかが力強かったり、まあ、山でキノコ取ってきたり、そこら辺走り回っている豚や鳥を使ってっていうことなんで、やっぱり食材自体にすごく力がある中で、それをシンプルに育てると、食材自体の味を楽しむってことを彼らも普通にやってて、ああなんか面白いなと、なんかある意味和食にも通じるようなね、素材を味わうっていうのを中国のこんな山奥で思わされるとはっていうのがすごく衝撃的な体験でしたね。
あ、じゃあ文化としてその農村料理店みたいなのってあるっていうことですか？
そうですね、それは民宿で、もうその場合は民宿でおばあちゃんが自分家に家族に作るのと同じものを客にも出してるっていうとか、あと最近はやっぱりそういう農村料理を出すレストランみたいなの中国の田舎各地にあって、そういうのが楽しめるようにはなってますかね。
私なんかこの間京都の綾部ってところに田舎の大宝さんっていう、
知ってます、知ってます。
あ、行かれました？
いや、行ったことはないんですけど昔から存じ上げてます、はい、
そう、なんか大宝さんって京都市にお店があったんですけど、その息子さんがやっぱ田舎でやりたいって言って、あの拠点を構えられて、本当にもう山の中で豚もいるし鳥もいるし、でそこでその命をいただくみたいな、ですっごいシンプルなお料理で、あのすっごく美味しくて、もしかしたらそういうあの大砲の方もそういう農村料理みたいなものに対する何か同型みたいなのがあるのかなとか。
確実にそうだと思ってまして、まあ、昔 SNS でやり取りさせていただいたこともあるんですけど、
有識者会議ですね、はい、
まさに農家楽っていう、農家に楽しいって書いて、農村レストランみたいなのが中国にさっきあるっていう、
農家楽、
はい、それをまさに日本で実現しているのがあの大砲さんなんじゃないのかなと、雑誌とかで拝見して思って行ってみたいなと思ってますけど。
じゃあパスポートなしで農家楽を体験できる数少ないお店っていう
かもしれないですね。
ちなみにこれ難しい質問だと思うんですけど、はい、これから死ぬまでこの地域の料理しか食べられないっていうことがあるとしたら、どの地域を選びますか？
はい、せめて3地域ぐらい欲しいところですけど。
3地域でもいい、
まあ、でもどうでしょうね、一番長持ちしそうなのは、北京かなというふうに思ってます、
長持ちして、その心は
とですね、北京の料理って、はい、醤油とか黒酢をパキッと使って、あんまり甘さを足さない、まあ硬派な味付けの料理なんで、
硬派な味付け、なるほど、
はい、で何でしょうね、しっかりキリッと醤油味とかを効かせるんで、酒も呼ぶんですね。で僕は酒がとても好きなので
知ってます、はい、お聞きしました、
はい、で毎日こう酒を飲みながら食べるという料理ですと、北京が一番馴染むのかな。
なるほど。お酒は何を飲むんですか、北京だったら？
北京だったら梅酒。
梅酒、梅酒、
梅酒、梅酒ですね、白い酒って書いて、
すっごいアルコールのやつですよね。
そうですね、まあ基本50度以上かな、アルコール度でいうと、で香料とか各種麦とか、まあ、地域性はいろいろあるんですけど、そういうもので作る蒸留酒 で絶対水とかで割らないっていう、
かっこいい。やっぱそれも含めて硬派ですね。
そうですね、そういうキリッとした料理をカーッとくるお酒でちびちび飲みながらやるっていうのが一番好きですかね、中華料理の中では。
ベスト3でいくと他には なんか、
ね、でも結構今喋ってたらやっぱ北京好きかなって自分で思いました。
ダントツ北京。
まあ、上海とか広州もね住んでたんで愛着はあるんですけど、酒と寄り添うかという意味だと。
なるほど、はい、すごい上海料理って甘いイメージがあります。
そうですね、あのやっぱり甘い料理がかなり一角を占めている料理で、そうじゃない野菜料理とかもあるんですけど、
すいません、そうじゃないのもあります。
とんでもないです。なかなか一言で言うのが難しいんですが、はい、でも他地域と比べると確実にもう醤油砂糖油で構成されている料理ですね。甘くてこってりして、あれはあれで美味しいんですけど。
なるほど、
まあ、あっちは紹興酒かな、合わせるとする
な。あとやっぱり広東ね、
はい、
広東はなんかもう日本人もみんな大好きっていうイメージです、うんう
んうん、で味付けとしてはまあ、あっさりしたものが多くて、で非常に南方で食材も豊かなので、いろんなものを組み合わせた多彩な料理なんですね。ただ個人的な感覚ですけど、まあ、お酒と合うかというと、まあ、広東人もそんなにお酒飲まない人が多くて。
あ、そうなんだ。
で彼はそれよりスープだったりお茶だったりっていうのがあって、
なんかタンっていうイメージすごいあります、はい、なんかいろんなね、あのシャンタンスープとか。
そうです、そうです、だから僕も大好きな料理体験なんですけど、ずっと一緒って言われるとちょっとたまに行きたい。
あ、たまに行きたい。そっか。いいの、なんか首都さんに各エリア全部コメントしてもらうのすごい楽しい。まだね、いろいろ東北三省とか湖南とかね、湖南、ね、はい、四川、いろいろありますけど。
だからやっぱ一個選ぶってね、結構無理筋なんですよ。
ですよね、はい、ちなみにあの中国の食いしん坊のことはチーフを、
チーフォ
ーっていう風に呼ぶそうですけれども、なんか首都さんにとってこう中国で暮らしてきた中でこんなチーフォーになりたいみたいな、ロールモデルとなるような食いしん坊な方とか、なんかこんな食べ方するのかって感動したとか、食べてる姿かっこいいなとか、なんかそういうのってなんか思い浮かぶのありますか？
そうですね、ま、あの基本的に中国の人たちって食への貪欲さっていうのが平均点がものすごく高い人たちだと思うんですけど、その中でも印象に残ってるのは山東省で出会った、まあ、50絡みぐらいのおじさんで、このまあなんというかものすごく巨漢でものすごく食べてものすごく飲むんですけれども、まあ、食べることをね人任せにしないといいますか、例えば、まあ、ある程度偉い人なんで宴会とかを取り仕切るんですけど、店とか注文も全部自分で選んで、これが季節のものだとかいううんちくをすごい教えてくれて、でちゃんとその料理の背景とかもすごい詳しくて、で当然自分で料理もして、あの中医学的なこの季節はこの食材みたいのもよく知っていて、お茶も自分で入れてみたいな、要は食べるだけじゃなくて、作って学んで語ってっていう全方位的に食を楽しんでいる人で、で決してでも中国の中ではそういう人が得意な例ではなくて、そんな人がもう各地域にいっぱいいるんですよ。
あ、そうなんだ、
でやっぱり自分もそういう風に食を楽しみたいなって思いましたね、
は
い、
オールラウンダー、
オールラウンダ
ー。あと私聞いてみたかったのが、はい、あの近年日本でもすごく聞かれるようになったあのガチ中華っていう言葉あるじゃないですか。 あ、はいはい、あれってあのどういうものなのかっていうのって、首都さんはあのどう見てらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、要は今まで日本になかった、現地でそのままやっているようなレストランを日本に持ってきて、それが今ガチ中華って呼ばれているんだと思うんですね。ですので、まあ、例えば10年20年前だとなかなか本場で食べられている中華料理を日本で食べるのって難しかったと思うんですけど、そういう意味だと今向こうで食べられている料理が日本でも食べられるってことで、何でしょう、本場の中華へのハードルをすごい下げてくれている存在だなとは思います。一方でやっぱりこうやって日本まで渡ってくる料理っていうのはどうしても今向こうで流行ってる料理だったり、あの分かりやすい料理だったりするので、日本でガチ中華を食べていればイコール中国と一緒かというとそれも違う気がする。
なるほど、
向こうで流行ってる料理が来てるっていう感じですかね。
なるほど。首都さんって行かれてる中華料理の店って東京とかにあったりするんですか？なんかあんまり行かれないイメージあるんですけど。
そうですね、そんなに多くはないんですけど、あの神田の味坊さんってご存知ですか？
はい、
あれは昔からちょくちょく伺っていて、あのお店ってあの東北地方出身の社長さんがやられてて、 でもそれこそガチ中華なんていう言葉がなかった十数年前から、うんうん、まあ、向こうの料理をそのまま持ってきてやるってことをやられてて、うんうん、まあ、日本のその当時からの中華料理好きにとってはなんてありがたい存在っていう感じだったんですよね、うんうん、で確実にその本場の中華を日本に広めるにあたって貢献をしてきたお店だと思って、うん、非常に敬意を持って伺ってますね。
確かに人さんの SNS とか見てると、うん、アジボーのグループの店に行かれてる様子とか時々拝見してるので、そうか、やっぱり人さんアジボー、いや素敵です。
なるほど。
あと人さんは、うん、ご自身のアイデアとかでこう中国料理に対してなんかちょっとアレンジしたいなとか、うん、なんかこうアップデートさせたいとかそういう欲求とかっていうのはあるんですか？
これがね、一切ないんですよ、
う
ん、
へー面白い。
やっぱり自分が料理をとか中華料理を作ってる動機って、うんうん、各地で食べて自分が感動した料理をなんとかまあ再現したいっていうところが、うんうん、一番のものなので、うんうん、もう自分の都合で買えるなんてみたいな感じですね。
いや、うん、じゃあかなりそのもう元のもの、オリジナリティみたいなものを大事にするというか、はい、
そうですね。だからそこに近づくための取捨選択というか、うん、
なるほど、
どっちが正しいんだろうっていう悩みは常にありますけど、これうっかりこれ加えてみたらもっと美味しいんじゃないかっていうのは多分一回もやったことない。
すごい、本当に心の底から中国の料理、
そうですね、やっぱり再現したいんですよ
自分。なるほど、うん、でもすごいロマンチックですね。
そうなんですかね。
いや、ある種その、うん、はい、その土地とは違う土地で生まれ、でもそれ、うん、そこの土地に見入られてそこに足を運び暮らしもして料理をすることで、うん、なんか少しずつその味ににじり寄っていく物語みたいなのを、
う
ん、
そうですね、
少しずつこうね深めていかれているっていう、うん、
だからまあとはいえ料理って伝われば絶対その土地の影響を受けて変わっていくものなので、うんうん、そうやって変わっていくこと自体を、うんうん、全然否定してるつもりはなくて、うんうんうん、ただ自分自身はなるべくそのオリジナルで自分が知ったものを再現したいっていう、そういうことですね、
うん、いや本当に人さんのピュアネスになんか感動させられて、まあ、それゆえにこういう本が生まれるんだなっていうこと
を、うん、そうなんですかね、ありがとうございます、
はい、感じました。新しい YouTube か、うん、今後もでもいろいろ出版とかって、
いやいやいや、そんなとんでもない。
いやでもいろんな切り口でね、うん、人さんの出会った味でそれを自分のものにしてきた経験っていうものを私たちにもねシェアしていただきたいなと思いますけど。
ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、味な副音声、ボイスオブフード。はい、というわけで前回に引き続き新しい家中華の著者で中華料理愛好家の人さんにお話を伺ってきました。人さんどうもありがとうございました。いやーもう本当に新しい家中華のおかげで中華の世界広がりましたし、今日のエピソード0を聞いてねさらに中国の食文化に対する興味が津々なんですけど、私全然人さんが持っているような首都的厨房に書かれている中華鍋とか中華包丁とか何も持ってないんですけど、はい、こう1個だけこうビギナーが買うんだったらこの調理器具あったら良いよみたいなの教えてほしい。
悩ましいですよね。正直この本の料理作るんだったら一つもいらないんですよ、
う
ん、別に
ありがてー、
今あるもので作れるんですけど、うん、でなんかいろいろ作っていただいてもうちょっとやってみたいなってもし思っていただけたら、うん、どうかな、中華鍋邪魔ですよね。
優しい
中華包丁実は、は
い、使えるかな、
うん、ですね、重くて使いづらそうって思われるかとし、うん、思うかもしれないですけど、うん、結構中華包丁の重さを借りて切れるんで割と楽々切れるという側面があったり、あとなんだろう、こんな分厚いネギをまとめてこうやって切るときも、
う
ん、こっちにこぼれてこないとかね。
そうか、うん、じゃあ野菜一気に刻みたいときとか、
そうです、あと切ったものを他に移すとかいうときもスクレーパーみたいにして、
スクレーパーでもあった。
こうね、これ一本で使えるので僕はすごい重宝してますね、
中華包丁買っちゃおうかな中華包丁ってどこに買いに行けばいいんですか？
普通に何だろう、通販とかで買えちゃうと
思う。通販でいいんですか、うん、なんかいっぱいありすぎてめっちゃ悩みそう。なんかブランドとかあるんですか。
いやどうだろうな、でも最初軽めの歯が薄いやつでいいと思います。あの骨ごとぶった切れるようなやつはそんなね、うん、出番ないと思うから、うん、はい、
絶対シュトさんアマゾンリンクみたいなのやった方がいいですでそこから買うとシュトさんにちょっとだけインセンティブが入るみたい。需要あんのかな。めっちゃありますよ絶対。この本買った人は調味料とか、はい、あと材料、あ、調味料とかあと器具とか集めたくなるなと思うので。
自分の道具は実は全部中国で買ってきちゃってるんであまりわからないっていうのはあります、はい、
何とぞじゃあ、いろいろそういった情報もね、あのシュトさん発信されていらっしゃると思いますので皆さんもチェックしてほしいと思いますけれども、新しい家中華マガジンハウスから出ております。あのこちら本当に大人気の本なので皆さんもぜひ購入していただいて日々家中華を作る素敵な冬にしてもらいたいなと思います。本当に冬にぴったりですね。
そうですね、うんうん、結構温かい料理多くていいかと思います、
ね、
う
ん、いや、シュトさん2週にわたりどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
そして引き続き味の不根性では味のフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集しております。ぜひエピソードとともに送ってください。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージは味の不根性のインスタグラムをチェックして送ってください。そして味の不根性は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届ける味の不根性ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての。
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。